史的な問題への伊賀さんの姿勢についてお話をお伺いするようになると思います。まず伊賀さんが長野大学で講義をしていて、学生に薬害エイズのことを聞いたら誰も手を挙げなかったことにショックだったというお話が私の中にずっと残っていました。そして今回私の方でこの中学生向けあけぼの副読本、改訂をしたんですけれども、この改訂版の中に、本当にちょっと小さなコラムなんですけれども、ちょっと見えるでしょうか、薬害エイズのことを掲載することができました。伊賀さんが長野大学で、学生たちとどんな学習をしてきたか、まず教えてください。
私は2010年から2019年退任まで公立長野大学の社会福祉学部の客員教授を務めました。ハンセン病問題を学生に伝えることでした。2019年の退任特別授業の講演後、受講生全員に社会的弱者の未来を支えるあなたたちへと題する文章を配布して教壇をされました。その文書の主なポイントの一つは、沖縄とハンセン病問題を主な主題としました。
まず、沖縄についてはどんなメッセージを伝えようとしたんでしょうか。
メッセージはそれぞれのテーマでまとめられています。私には生き方の原点が2つあります。一つは生まれた場所が沖縄であったこと、もう一つは類まれなハンセン病に罹患したことです。戦争による悲劇は直接的な銃や砲火によって命が奪われることもありますが、真の災禍は戦火が止んだ後人々に襲いかかります。沖縄で生き延びた人たちは推定値ですが32万6千人余りと言われています。その人たちを待ち受けていたのはさまざまな伝染病の蔓延でした。しかし当時の沖縄で生き残った医師はたったの31人に過ぎません。焼き尽くされた村落、食糧の欠乏、そして衛生環境の悪化による伝染病の蔓延など、ちょうど今あなたたちがテレビの映像で目にするシリアやアフガニスタンと同じ状況が沖縄でした。戦争終結後、日本国の独立と引き換えに沖縄はアメリカ軍の支配下に分離され、自由や人権が全く存在しない状態の27年後にやっと日本国に復帰することができました。しかしながら日本国土総面積のわずか 0.6% に過ぎない小さな島に在日米軍基地の 70.28% が押し付けられ、戦争に一番近く日本国憲法に一番遠い状態に置かれたままです。そのことから私の大きな願いは、生まれた島沖縄を基地の島から平和の島に取り戻すことです。ここで全く新しい情報を付け加えます。8月21日の新聞報道によれば、2023年防衛省は沖縄県立横津高等学校に隣接する陸上自衛隊勝連分屯地に沖縄に初めて 地対艦ミサイル部隊180人を配備する計画が明らかになりました。沖縄はいよいよ戦争の最前線となります。
あの学生たちだけでなく大人の私たちがしっかり本当に引き継がなくちゃいけないお話だったと思います。はい、ハンセン病問題については伊賀さんが大学でこうずっと教えてきた課題だと思いますが、そのことについてもお願いします。
次の主題は我が国のハンセン病問題と私についてでした。我が国はハンセン病に関わる法律の行政に固執し、社会政策として国際的潮流からも遅れていました。私は雷予防法が廃止される29年前からそのことをマスコミや社会に訴え続けました。しかし孤立無援、時期が早かったのか、やっと作り上げた子どもを含む家族も偏見に取り込まれた社会意識の包囲網によって崩壊してしまいました。1996年雷予防法はようやく廃止されましたが、多くの国民はこの法律が生み出した人権侵害の真実の実態を知らされないまま歴史の中に埋もれさせ、ハンセン病の烙印を押された人たちが故郷を追われ、特別な場所に強制隔離されたまま無念を抱え、終着駅は療養所内に作られた納骨堂の骨壺の中となってしまいました。我が国のハンセン病政策の過ちに触れるとき、国家責任だけを糾弾するのは間違いです。なぜなら国の政策は国民の容認なしでは策定されません。ましてやこの法律が89年もの長い間存立したし得たのは国民の無関心が生み出した無作為の結果です。したがって国の過ちとは国民の過ちと個人の表裏一体をなすものです。
伊賀さんは学生に常に日本国憲法を読むようにこう呼びかけていたそうですね。
そうです。次に日本国憲法の重要さを学生に呼びかけました。あなたたちの大半は大学卒業後、社会的弱者を支える道に進まれることでしょう。この仕事は社会保障、公的扶助、社会福祉、公衆衛生及び医療、老人保険に関わる法律のもとにあり、その大黒柱が日本国憲法です。憲法は全文と103条からなり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の理想を掲げ、憲法は国家権力が守るべき原則として国民から国への命令書と同じです。熱い本は苦手なあなたたちでも憲法は全文とたった103条しかありません。社会的弱者の守る手となるあなたたちだからこそ、ぜひとも一度は目を通してもらいたいと思います。
伊賀さんの差別や偏見にこう立ち向かう生き方については、こう伊賀さん学生たちにどんなふうに話をされたんでしょうか。
私たちは事実と真実を学び、知ることによって自らの知見を持つことで偏見や差別感を克服することができます。過去の歴史や世界中で 今起こっている事態に私たちがその場で実体験するのは不可能なことです。幸いなことには日々刻々あらゆる報道媒体から社会中の出来事が発信され受信することができます。本を開けば私たちの思考を豊かにする人類の英知が溢れています。
学生たちにそうやって話しかけてくださったんですね。本当にありがとうございます。長野大学の学生呼びかけたこう最後のメッセージというものがありましたら教えてください。
はい、最後の結びにブルーのヤセンスキーからのメッセージを送りました。敵を恐れることはない。敵はせいぜい君を殺すだけだ。友を恐れることはない。友はせいぜい君を裏切るだけだ。無関心の人々を恐れよ。彼らは殺しも裏切りもしない。だが無関心な人々の沈黙の同意があればこそ地球上には裏切りと殺戮が存在するのだ。